石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
私あの2週連続でアメリカに行っておりまして、先々週と先週、
お疲れ様です。
はい、先々週がマイクロソフトのビルド、
はい、
で先週が、Google の Google I.O. といった感じでして、やはりこのタイミングで開発者向けのイベントをやるというところで、この1年、どういった方向でマイクロソフトと Google が、さまざまな商品を開発していくのかというところの、お披露目だったという感じでございます。で特に面白かったのが Google I.O. の方でして、日本的に言うと、Google アシスタントと呼ばれる、人工知能でいろんなこうサポートをしてくれる機能が、夏にローンチするという話もしてましたし、あと Google ホームと呼ばれる、スピーカーですね、
はい、
あのネットにつながるスピーカー AI と呼ばれたものが、年内ぐらいに発売になるという話が出ておりました。で今年本当にこういろいろとスピーカーに関しては Amazon のエコーですとかいったもの盛り上がってますけど、英語圏というかアメリカだけ盛り上がってるという感じですけども、日本語でようやっと来るというところで言うと、非常に面白いかなという感じですね。
そうですね、今年は結構いろいろ目白押しですね。
はい、あの来月はまたアップルもありますので、その辺の、お話もできればなと思います。はい、
はい、今回はそして生放送でお送りしております。
はい、はい、前回の生放送は今年1月にありましたが、ニコ生がなかったというところで言うと、ちょっと不思議な感じでしたけども今回はニコ生をやるというところで、一応見ていただきから、新製品見ていただきながら、いろいろと意見もらえたらなと思います。
はい、さて今週の特集ですが、石川さん、
はい、昨日行われました NTT ドコモの、2017年夏商戦発表会で発表された新製品新サービスを紹介していきたいと思います。
はい、ツイッターではハッシュタグ SPNO1 をつけてつぶやいてください。またニコ生では新機種の映像もご覧いただけますので、視聴可能な方はそちらもチェックしてみてください。
それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
昨日の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
NTT ドコモ2017年夏商戦新製品新サービス一挙紹介。 NTT ドコモは5月24日2017年夏に販売予定の新製品そして新サービスを発表しました。本日はこの発表会で紹介された製品をスタジオに用意していますので、新製品新サービスのレビューを石川さんにしていただきたいと思います。まず石川さん、
はい、
今回の発表会のポイントは、
はい、夏商戦ということで、9月には iPhone 出るだろうと言われている中で、数年前までは夏商戦、少なめなラインナップだったんですけども、今年ドコモはスマートフォン8機種タブレット1機種というところで言うとかなり、ボリュームのある発表会だったのかなというところです。でデバイス的には 4K の HDR ですとか、あと通信では 788Mbps の高速通信ですとかで、サービスも結構強化しているというところで言うとかなり盛りだくさんの発表会だったのかなというふうに思いますね。
はい、
で実際発表会の様子ですけども、今回、芸能メディアが非常に多かったというところがあります。CM 出てる堤さんですとか、あとね、あと綾野剛さんとかいましたし、 あと新しい CM で登場するブルゾンチェミさんとかもいたので、非常にこう注目度高かったのかなというところです。 私もねやはりちょっとねブルゾンチエミ楽しみだなと思って見せたんですけど面白いことを一つも言わないっていう、ね、約束のギャグも言わなければなんかそのウィズをテーマに何か言ってくださいとかってい こうお題があるんですよ、はいはいはい、でもうねあのそれぞれの俳優さんに振られて最後のブルゾンチエミでここで落とせっていう時にもかかわらず普通にウィズ音楽音楽が自分大好きなんでみたいなことを言ってしまうというところで言うとかなりねがっかりだったなというところがあるかもだったなというところですね。
書き込みに芸人に厳しい石川さんって書いてありますよ。
いやーねーやっぱりちょっと ねソフトバンクは結構ね吉本芸人でこう盛り上げるんですけど、はいはい、その点ちょっとなーって言って、ね、あれはダメだなっていう。
これから期待しましょう、ね、
はい、はい、まだねあの若手ですからね。
そうですね、はいはい、ではそれでは新機種の紹介をしていきましょう。スマートフォンは全部で8機種発売されます。まずはエクスペリア、こちらは、2種類がリリースされます。
はい、まずエクスペリア XZ プレミアムといった形になります、はい、こちら、まあ、世界初の 4KHDR、ね、4K はありましたけども HDR に対応したものというところで言うと世界初といったものになります、はい、プレミアムラインナップですので、まあね、背面も非常にこう光沢のある作りになっているというところでございます。で MWC で発表したモーションアイカメラを搭載しているので、まあ、スーパースローモーション撮影ですとかあとシャッターを押した直前から被写体の動きを感知して、シャッター切ってくれるというものになっておりますので、まあね、非常にカメラが強化されていると。今までねあのソニーは画質画質とカメラの場合画質画質と言ってるんですけども、はい、まあ、今回は遊べるカメラというところで言うと、うん、まあね、非常に面白くなっているのかなというところでございます、はい、ね、エクスペリアに関してはもう一つあの、ね、エクスペリア XZS というものがありますけども、はい、こちらは、ね、他のキャリアでも発表済みというものになっております、うん、なのでドコモだけ、プレミアムラインナップが揃っているというところで言うと、まあね、プレミアムが欲しいならドコモと感じなのかなというところですね、うん、で XZS に関しては、まあね、プレミアムのお手軽版というところで、まあ、4KHDR 再生はないですけども、はい、モーションアイを搭載しているとカメラ性能に関してはかなり近いものというところでございます、
はい
はい、
さあ続いては機体の Galaxy S8 と S8 プラスです。
はい、ね、去年いろいろとあったサムスンですけども今年相当ね、はい、あの機材の入った製品を投入してきたかなという感じでございます、S8 プラスの方が 6.2 インチというところ、うん、で S8 が 5.8 インチというところですね。でまあね本当にこう 6.2 というところで言うとかなり大きなイメージがありますけども、横幅はそんなに大きくなく、うん、むしろね縦方向に長くしているというところでございます、ね、はい、でまあエッジのデザインといいますか側面は本当にねあの縁がないような状態で上下の縁も非常に細くなっているというところでございます。はい、ちょっと松代さんじゃあ S8 プラスの方持ってみます。
はい、失礼します、
ね、まあ、6.2 インチという割にはまあそんなに思ったほど、うん、大きくないようにも感じるのかなというところもありますが、
そうですね、縦長な分、まあ、スリムに感じるけれども、まあ、どうでしょうね、女性の手にはちょっと親指を上下させるのには若干大きいかな、
大きいですかね。こちら S8 になりますけども、で、あのホームボタンね、サムスンはホームボタンがずっとね採用されてましたけども今回ホームボタンなしというところで、ね、画面上に表示されているというところになっています。ただね押した感覚があるので、
はい、
実際ね物理的には押されてないんですけども感覚がプルプルと震えるので、うん、まあね押した感覚は一応あるというところでございます、
はい、
で、生体認証ですけども指紋と虹彩と顔認証の3つに対応していますので、まあ、かなりねその使いやすいと言いますか指紋認証が今回ね背面に行ったんですけども、はい、まあ、指紋認証使わなくても顔認証でもう一瞬で開くというところになっています、
はい、
私あの海外で S8 プラス買って、まあ、使わせたりもするんですけども、まあ、非常に顔認証に関しては便利と言いますか、
まあそうです
ね、何も意識することなく開きますし、うん、あとまあ虹彩認証にしていると、まあね、暗いところでも開くので、うん、まあね、使い勝手がかなりいいかなというところでございます。 で、新機能の人工知能といいますかビックスビーにも対応してますので、カメラで撮影したものが、まあね、画像検索して、これですかといったものを教えてくれるというものもあります。あ、あと、まあね、発売日までに予約をすると VR ゴーグルのギア VR プレゼントキャンペーンもありますので、まあ、こちらもねぜひデビューしてもらえるといいのかなというところですね。
はい、はい、そのギャラクシーからはもう1機種発表されています。
はい、
はい、
ギャラクシーフィールと呼ばれる機種になっております。
はい、
こちら 4.7 インチで、まあ、S8 に比べるとコンパクトな設計になってます。
うん、
でまあね、あの本当にこう標準的なスマートフォンといいますか、ね、日本的な機能が載ってますけども、まあね、非常にまあ普通の人が使っても遜色なくいいのかなというところでございます。電池容量は3000mAhというところになっております。海外モデルの、まあ、GalaxyA3 をベースにしていますけども、まあね、日本向けにかなりカスタマイズしているというところで、お財布携帯やワンセグにも対応しているというところです。で、ストラップホールもありますので、まあね、ここに、ね、ストラップをつけて、まあね、手に絡めて持つということも可能になっております。これ面白いのがその横縦の長さが iPhone7 と同じ大きさ、まあ、画面サイズも、ね、4.7 インチと同じというところで言うと、ドコモとしては iPhone7 よりもこっちより高いのかなというところもちょっとね感じられるかなというところです。かなりねこれサムスンとしてはもう日本のユーザーのために、まあ、一から作ったと言ってもいいものになってるのかなというところですね。はい、はい、
さて富士通からも新製品がありますよね。
はい、はい、こちら、アローズ B と呼ばれるものになります。
はい、
こちらに関しては、まあね、基本全部入りという感じになっておりまして、お財布携帯ワンセグで防塵防水、落下時も割れにくいディスプレイというところです。でワンセグはアンテナ内蔵なので、まあ、このまんま、ね、起動してテレビを見ることができるというところですね。まあ、過去に発売されたモデルの、ね、ちょっとまあちょっと焼き直し感に強いのかなというところもありますけども、
はい、
ただね、まあ、基本的にはよくできたモデルになってますし、まあ、これで十分かなという人も多いのかなというところでございます。
はい、
で今回ね、ドコモの発表会一番話題になったのが新しい料金プランである、ドコモウィズというものがあります。はい、新料金プランになっていまして、ね、今までのように端末の割引毎月24カート割引がなくなった代わりに毎月1500円引きますよというものになっております。で、はい、対応機種はこの2機種富士通とサムスンのみに対応していて、まあ、これを買うと、まあね、そういった毎月1500円の割引を受けられるので、まあね、機種そんなにこだわらず同じ機種をずっと使えばいいという人向けにはいいプランなのかなと思いますね。ただね、その本当こうね、iPhone を最新機種使いたいとか、Xperia、Galaxy のいいやつを使いたいとかっていう人からすると、まあね、割引いっぱいあったりしますし、今までのプランは。
そうですね。
ね、しかも、まあ、Xperia とか Galaxy はキャリアじゃなかったり、キャリアじゃないと買えなかったりもするので、はいはい、まあね、今まで通りの買い方でもいいのかなと思います。あとね、ドコモウィズに関しては同じ機種この機種を使い続けなくても他の機種に挿しても、まあね、1500円の割引が適用され続けるというものもあったりするので、はい、まあ、これが飽きたらね、SIM フリーのなんかね、いいスマートフォンを買ってきて差し替えて使うというものも、いう使い方もできるのかなというふうにも思います。
はい、さて続いてはアクオス R です。
はい、
はい、
アクオス R に関してはね、先日、まあ、番組のゲストで来ていただいたりもしましたし、小林さんね、はい、シャープの小林さんに来ていただきましたので、まあね、改めて説明する必要もないのかなとも思いますが、まあね、HDR の動画再生ですとか、ハイスピードのマイグ像で、まあね、非常にキビキビと滑らかに動くというところが特徴なのかなというところでございます。で、まあね、側面にはね、ちょっとしたラインが入ってますので持ちやすくもありつつも、まあ、手に馴染むようなデザインになっている
というところですね。
綺麗ですね、そのデザイン。なので、まあ、高級感もありつつ、 ね、まあ、アコースファン多かったりもしますので、ね、はい、ようやっとハイエンドで、まあね、買って楽しい端末が出てきたのかなというところでございますね。
はい、ドコモ向けが一番早いリリースということですね。
そうですね、はいはい、なので、まあ、au 向けソフトバンク向けも、まあね、発表されるのではないかなというふうにも思います。はい、であの小林さんが来た時に、あの動く台言いましたよね。あれはドコモからは出そうにないので。
あ、そうなんですか。
うん、ね、うん、他のキャリアから出てくるのかなというふうなのも楽しみだったりもします。
はい、はい、さあ続きましてディズニーモバイルからも新機種が発表されています。
はい、こちらは、2月に発売された DM01A の新色という感じになります。はい、発売済みのピンク、ブルーに加えて今回ホワイトが追加になっております。うん、で、ディズニーモバイルなんですけども、今回は、ドナルドダックが主役になっていると。過去にもね、ディズニーモバイルいくつもありましたけども、はいはい、ドナルドモデルとして登場するというところなので、背面には、ね、ドナルドがいるというところでございます。はい、でこれ、360度の壁紙になっておりまして、こうやってまあ手で動かすと、ね、ドナルドがいたという感じになりますし、あとね、これこうこうやってず、ね、端末自体動かしても360度で見れるので、
見てるだけでも楽しいですね。うん、
ぐるぐるってやると、ね、あのドナルドを発見することができるという感じになっております。
はい、
はい、でまあね、ディズニー映画のモアナと伝説の海の壁紙なんかも入るようになるというところでございます。
はい、
ね、ディズニーモバイルに関しては結構固定ファンがいるといいますか、ね、30代女性とかその辺の層に非常に人気というところなので、まあ、継続的に販売されているというところでございます。やはりね、どうしてもね、スマートフォン2年に1回とか3年に1回機種変更するので、まあね、今後も継続的に発売されていくのかなと思いますね。
はい、さて今回はその他にもタブレット1機種発表されております。
はい、
はい、
タブレットに関しては D タブが発表になっているというところですね。8.4 インチのタブレットで、まあ、全モデルからほぼ大きさを変えずに解像度が 1.8 倍になっているというところでございますね。で、マイクロソフトのオフィスがプリンされているというところで、
はい、
買ってすぐビジネスに使えるというところがポイントです。他のタブレットっていうのは結構その、まあ、オフィスが入っていたとしても、うん、オフィス365っていうクラウドサービスを契約しなければいけないんですけども、はい、ただこれはそのまま使えると、そのままオフィスが使えたりもするので、うん、まあね、これって端末的には本当にもう数万円も本当に安い値段で買えたりするので、
うん、
まあ、それによって、まあね、ちょっとしたワードを使うですとかエクセル使うですとか、まあ、そういった時に使えるというのは便利なのかなというところです。あとまあね、今持ってるモデルではないんですけども、こちらの eSIM にも対応するようになったというところなので、はい、買ってすぐその場で契約しなくても家で契約できるようになったりするのかなというところはちょっと期待できるのかなという感じです。ね、おそらく iPad なんかで eSIM 採用されてたりもしますけども、まあね、まあ、電話のもしもしハイハイが入ってるとなかなか契約しづらいですけどもタブレットの、ね、データ通信だけであればそういった柔軟な契約とかもできるようになるでしょうし、
うん、
ね、必要な時だけ契約するですとか、プリペイドの契約するですとか、ね、必要な時だけ容量を買うとかっていうこともまあやりやすくなるのかなというところでございますね。
はい、すぐにビジネスで使いたいという方には、まあ、いいかもしれないですね。
はい、
はい、今回発表された製品は一部を除きまして6月上旬から下旬にかけての発売となります。以上、新製品の発表でした。 今回は新サービスも発表になっています。
はい、はい、新サービス、ね、2つ主に発表されておりました。一つが、55歳以上対象にレジャー、スポーツ、健康といったジャンルの割引や優待が月額500円で受けられる D エンジョイパスといったものが発表されました、うん、はい、ドコモとしては以前好き時間と呼ばれる、まあ、毎月確か6000円ぐらい払うと、うん、いろんなねそば打ちですとかそういった体験ができるとい
ろんなと言ってそば打ちばっかり出てくる、
そば打ちしか思いつかないんですけどそば打ちができるっていうものがあったんですけど、あれが結構早い段階で終わってしまったと、まあね、やはりその毎月毎月スマートフォン料金高いというふうに思っていて、でしかもね、ショップに行ってもう何時間も待ってようやく契約終わるとかっていう時に、月額6000円のサービスどうですかって言われて契約する人なかなかいないだろうと
そうですよ ね,
ね、どんなに良くても言えないだろうっていうところがある中で、今回は月額500円でいろんなものが受けられるという D エンジョイパスが出ましたという感じです。でこれ中身見るとちょっと、ね、気になると言いますか、
はいはい、
詳細まだあんま書いてないんですけど、人間ドックが特別料金で受けられるとか、
はい、
あとそのね、ホテルのランチが安くなるですとか、
うん、
あと老人ホーム1週間体験入院できるみたいな、
なんか随分幅広いですね。
幅広いんですよ、
うん、
でそれしかも7万いくら相当とかっていう1週間なので、1日1万円ぐらいのものが無料になるみたいな感じだったり、安くなるという感じだったりするので、
はいはい、
500円の割には非常に使い勝手があるのかなというところですね、
はい、
でまあこれね、リリース上には55歳以上を対象にって書いてあるんですけど、よくよく下の方を見ると55歳以下も契約できますっていう、
何それ
よくわかんないこう感じになってるんですよ、なのでまあね、55歳以上というふうに表向き言ってますけども、
はい、
結構若者が使ってもね、使い勝手いいんじゃないのかな
って。それあんまり若者に使ってこう数増やされたくないんじゃないんですか。今言っちゃってますけど、
いやいや、けどまあそう書いてあるので、ちゃんと注意書きとして書いてあるのでまあ幅広い人に使ってもらえればいいんじゃないのかなっていう気がしますね。個人的にはね、やはりまあ個人事業主なの で,、うん、でね、人間ドックとか行きたいなと思うので、うんうんうんうん、ちょっとね内容次第では契約してみようかなとも思いますね。はい、さらにアルバイトや社員、クラウドソーシングなどの求人情報を紹介するポータルサービス D ジョブといったものも開始になります、
はい、
こちらね、最近いろいろとね、求人情報ってネットで見る人がほとんどだと思うんですけども、まあ、スマートフォン上で仕事を探せるというものになっております。でしかもその要は手軽な仕事といいますか、例えばそのアンケートに答えてくださいと
はい、
いうものもあったりですとか、なんか写真募集してますと、まあ、猫の写真募集してますとか、お弁当の写真募集してますとか、
うん、
まあ、そういったものの、まあ、ちょっとした仕事というか、まあ、情報提供というか、そういったものも対応というか提供されるようになるという話をしていました。
はい、
で通常の場合って、まあ、それってね仕事なので当然現金でやり取りしますので、
うん、
その現金もらうときにどっか振り込むときに振り込み手数料取られてしまうとい ったこともありますが、その D ジョブの場合ですと、うん、D ポイントで報酬を受け取れるといったような仕組みもあります、
ね、
なので、まあ、そういったね手数料取られることなくポイントでもらえると。今ね、しかも D ポイントってコンビニとかねそれもまあ支払えるところも多かったりするので、
はい、
まあ、ちょっとしたね電車乗ってる途中にちょこちょこっとアンケート答えて、まあ、100円200円の D ポイントもらって、でそれを貯めて、ね、なんか使うといったこともできるのかなと思いますね、
はい、
であと、まあね、留守番電話の内容を音声で聞かずに文字で見ることができる見える留守電機能ですとか、
はい、
なくしたスマホを従来よりも探しやすくする、まあ、携帯お探しサービスというものもあります。あと、すぐ電と呼ばれるね、スマートフォンが鳴ったらすぐ取れるというようなサービスがあるんで、機能があるんですけども、それに関しては今回切ることが自動に切ってくれるという機能が追加になっております、うんうん、
はい、
電話してはいはいはいはい、じゃあ失礼しますといったこの失礼しますという声を判断して、でそれでスマートフォンを耳から離すと勝手に切れてくれると。
それ大丈夫ですか、なんか切ってほしくないような時に切れちゃったりしないんですか。
それは一応その失礼しますと言った後に耳を離したら切れると というものになっています。でしかも方言にも対応しているので、ほなねとか、
はい、したっけねと
か、なんかそういうのも対応しているという話です。
そうなんですね。
でそういったいろいろね、失礼しますとかバイバイとか、じゃあねとかっていろんな言葉をもうそのドコモの開発者は集めまくって、まあ、大体その電話の切る言葉の 97% ぐらい網羅しているという話をしていました。
そうなんですか。
唯一ダメなのがはいはいはいはいっていう、そのはいで切るっていうのが、
そういう方いらっしゃいますよね。
そうそうそう、けどね、はいはどうしてもね、会話の途中も出てくるので、それは切れ、あのどうしても切れないって話をしてましたけども、ね、97% をカバーしてるという話なので、結構ね便利に使えるんじゃないのかなというところでございます。
はい、
はい、あとまあ機能以外にも言う、機能以外で言うとペトコと呼ばれる、まあね、ロボットみたいなデバイスというのも発表されました、
はい、
でこちらまあ、ね、通信につながっていて、まあね、仕事で家を離れている時に子供と、ね、あの留守番している子供とコミュニケーションを取りやすくするデバイスにもなっていたりします。あのそのペトコ側がカメラがついているので、はい、ビデオ通話もできるんですけども、うん、一方でスマホ側、親がスマホで見てると思うんですけども、
うん、
親はその子供がビデオ通話で喋ったものがテキスト化されて、うん、親はテキストでスマートで返すことができると、返すことができるというものにもなっていますので、まあ、その辺ね、非常にいいスマートフォンユーザーのことを考えた商品になっているのかなと思いますね、
うん、はい、はい、今回の発表かなりボリュームがありましたが、改めて振り返ってみていかがでしたでしょうか。
そうですね、やはりそのもうね、グローバルモデルというのはすでにまあ2月に発表になっている、2月3月に発表になっているというところで言うと、ね、まあ、新製品発表が言えなくてもいいんじゃないかというような話もありますが、一方でキャリアとしてね、いろいろとサービスとかオリジナルの端末料金出しているので、まあ、この辺で言うと非常に面白かったですし、うん、ドコモとしてのメッセージが十分に伝わったのかなというふうにも思います。
はい、ありがとうございました。以上、特集 NTT ドコモ2017年夏商戦新製品新サービス一挙紹介でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
来週ですけども来週30日に開催される KDDI の発表会を特集したいと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ハンギョー。